今日私たちは旧約聖書の創世記の中から一人の愛すべき女性のことを学んでいきます。彼女は信仰の父アブラハムの息子イサクの妻リベカです。彼女のことは創世記の24章から27章のところに記されているわけで、非常に長い箇所なので、そのすべてを今お読みすることはできませんけれども、ぜひまたお帰りになってからその箇所をお読みになればと思います。このリベカ、素晴らしい女性です。しかし私たちと同じように罪深い存在でもあります。彼女の歩みが、そしてまた彼女の失敗が私たちに大切なレッスンを教えてくれます。このイサクが愛したリベカ、どんな人だったのか、どんな信仰者として歩みを成したのか、そのことをご一緒に今から見てみましょう。まず私たちはこのリベカという人物の素性を少し知りたいと思います。彼女はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であると、そんなふうに24章の創世記ですが15節のところに記されています。ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘。このナホルという人物、この人はあのアブラハムの兄弟にあたります。アブラハムのお父さんテラには3人の子供がいました。アブラハムとハランと、そしてこのナホルなんです。ですからこのリベカはアブラハムの兄弟ナホルの孫娘にあたるんです。彼女には一人の兄がいました。名前をラバンと呼びました。後にヤコブがこのラバンに仕え、彼の娘レアとラケルと結婚をしていくようになります。彼らが住んでいた場所はどこだったのか。現在のシリアの北、あのトルコの南部にあたりするところ、その地域に彼らは住んでいたと記されています。さて、そのようなちょっと背景を覚えた上で、このリベカという人物がどういう人物だったのか、それを見ていきたいと思います。創世記の24章を開いてください。12節のところから、御言葉を読みしたいと思います。でこの御言葉を読みするんですけども、その前に少しだけ背景を説明しておきます。アブラハムは140歳でした。そして神様の奇跡によって与えられたあのイサクも40歳になってました。アブラハムは何とかイサクのために嫁を迎えたいということで、それでアブラハムの故郷へ彼の一人のしもべを使わすんです。このしもべの名前は記されていません。でも15章のところに出てくるエリエゼルがその人物ではなかったかと言われています。どんな人物だったのか。アブラハムが使わしたこのしもべはアブラハムの全財産を管理している家の最年長のしもべであったと。アブラハムが非常に信頼を置いた、そして非常に忠実なしもべ、その人物をイサクの嫁を探すために送り出すわけです。というのは、神様はアブラハムに素晴らしい約束を与えました。どんな約束かというと、このアブラハムから、その子孫であるイサクから、子供たちが地の砂のように、空の星のように増え広がっていくという、その契約でした。まだその成就を見ていません。そこで、アブラハムはこのような計画を立て、このしもべを自分の故郷であるメソポタミアの方に派遣しようとするわけです。さて、このしもべがアラム、ナハライムのナホルという町に来たと10節のところになります。さっきもお話したように、今のエルサレムからずっと北の方に向かっていきます。600キロには満たないんですけれども、570キロぐらい北に上がったところ、 おそらくその辺にあった町であろうと言われてますが、さっきもお話したようにトルコの南部であり現在のシリアの北にあたります。そこにやってきた時の話です。彼は11節からちょっと見ましょう。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべは彼女に会いに走っていき、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様、と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところにまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていたと。ここまでにまずします。このしもべは神の前に祈るわけです。どうぞあなたが憐れみを持ってその御心の使徒を与えてくださるように、それだけでなく私をその人のところに導いてくれるように、私がその人をしっかりと見つけることができるように。そして神様が素晴らしい御業をなさったわけです。ここに現れた一人の女性、リベカと呼ばれるこの人物、どんな人だったのか少し見ることができますでしょう。まず彼女は非常に美しい人物だったと16節のところに記されていました。非常に美しかったって。また同時に私たちは彼女が何をしているかによって非常に勤勉な人であったということを見ることができます。彼女は自分の家族のために熱心に働いてました。水を汲みにやってきてました。またこのアブラハムのしもべと出会ったときに、全く初めて会うこの旅人に対して礼儀を尽くしています。彼女の対応の様子を見ると非常に礼儀正しい、だからそういう女性だったんでしょう。また同時に彼女は非常に使える人でした。彼女は自分のことよりもこの旅人を何とかもてなそうとするわけです。この旅人の必要を満たそうとしています。ご存知のようにラクダは大変な水を飲むわけです。その水も供給しましょうって。普通だったらもうこれぐらいでいいでしょうって。私もまだ用事がありますからと。でも彼女はこうしてこの旅人の必要を一生懸命満たそうとした。こういう女性だった。少なくとも我々はそのことをこの箇所から見ることができます。素晴らしい女性だったんですが、素晴らしいところはそれだけじゃありませんでした。素晴らしいところは彼女の信仰でした。このしもべは、この女性こそが神様がイサクのために備えてくださった人物であるという確信を持ちました。そこで彼女の家にこのしもべは出かけていくわけです。もちろん彼女も彼女の家族も彼らを迎えてくれました。このしもべはその導きが神からのものであるということを確信したんで、26節のところにひざまずき主を礼拝していった。 私の主人アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中すがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。このような喜びにあふれて神様に感謝を下げています。そしてこのリベカの家に彼らは出かけていきました。そしてこのしもべがしたことは何かというと、この24章のその後に記されているんですけれども、このような敬意を持って私はここに来た。そしてあなたの妹を、ラマンの妹を、そしてあなたの娘を私が観察していると、私が祈った通りに彼女はしてくれた。そして私たちはこの人こそがイサクの妻だと確信したんだという話をするわけです。で、最後にこう聞いてます。49節に、それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょう。もし答えがノーだったら、私はまず次のところに出ていきますと、そのようなことを言うわけです。するとラバンが、このリベカのお兄さんであるラバンがこう答えます。もちろんベトエル同じように答えるわけですが、このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。51節、ご覧ください。リベカあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたのご主人のご子息の妻となりますよ。少なくともこの家族の信仰というのがここに現れています。彼女の兄もその家族も、これは神がなさったことだ。だから私たちはその御心がなりますように、喜んでそれを受け入れようとしています。ところが、これが聖書の素晴らしいところですけれども、この家族の心情というものも見事にここに表しています。というのは、突然娘がこんなことが今日起こったと、彼女がしたことってのは、井戸のところに行って泉のところで水を汲んで家族のために水を持って帰ってくることだったのに、求婚されたというわけです。そら家族はびっくりしたでしょう。そこで、55節見てくださいます。すると彼女の兄とお母さんが出てくるんです。母がこう言います。娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それからのち生かせたいのですがと言った。よくわかります。まさか今日こんなことになるなんて思ってなかった。突然そんな話が降って湧いたように出てきたと。すいませんけど、娘を送りますけども、10日間ぐらい時間くれませんって。お別れの時間も言いたいし。というのは、この後娘が出て行ったら娘が帰ってくるという保証は全くなかったんです。だったら家族は望みます。もうちょっとこの時間を楽しませてくださいって。ところがこのしもべは、いや、もう私は主人のところに帰りたいから。帰らせてくれっていうわけです。わずか一泊だけです。そこで彼らがしたことは何かっていうと、じゃあ娘を呼んで直接聞きましょう、彼女が何て言うか。それが57節にも出てくるんです。そして58節に、それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその馬をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。祝福のうちに彼らを送り出していくんです。素晴らしい信仰だということができますよね。しかもリベカの信仰です。リベカもいきさつを聞きました。そしてその話を聞いたときに、彼女が分かったことは、これは主が導いていらっしゃる。これは主の御心である。その確信をしたもんですから、彼女は喜んでそれに従おうとします。で、さっきも触れましたけれども、これは非常に大きな決心でした。というのは、彼らと一緒に出かけてしまうと、再びこの地に戻ってこれないという、そういうことも覚悟しなきゃいけなかった。 この申し出を受け入れてしまうことによって大きな犠牲を払わなきゃいけない。家族という犠牲を、故郷という犠牲を、何もかも捨てなきゃいけない。そして全く見知らぬ地に出ていかなきゃいけない。しかもまだ会ったこともない人と初対を持つって、不安ばっかりです。そして特に女性の場合はこういう不安定なことに対してなかなか積極的になれません。すいませんけど写真を見せてください。すいませんけども、どういう環境に私は住むんでしょうか。その周りに何がありますでしょうか。近くにスーパーありますと。そういうことを調べた上で私が納得して、そしてというのに、リベカはそうしてないんです。神が導いてくださった、だから私は行きます。このリベカの話を通して私たちが教えられることは、神様はこのような主の御心に喜んで従うという人々を探していらっしゃるということです。主が喜ばれる人々っていうのは神様の御心に喜んで従っていく人々です。そこにどんな犠牲が伴おうとも、主の御心こそが最善であると信じるゆえに、それに喜んで従っていきたい。そういう人々を主は喜び、そういう人々を主は祝してくださるんです。ですから、このリベカの家族もそうだし、リベカ自身を見ても、まさに神様が喜んでくださる、そのような信仰を持っていたということを我々は見ることができるわけです。でね、皆さんね、これはリベカだけの話じゃない。今の私たちにおいても同じことが言えるんです。神があなたや私に望んでいることは何か。それは神様の御心に忠実に従い続けていくことです。もっと別の言い方をすれば、神の御言葉に従い続けていくことです。イエス様を信じになっていらっしゃらないあなたに神が望んでいることも同じです。神の御言葉に従いなさい。そしてこの御言葉が教える、すべてを作りないにあなたを作られた救い主、誠の神であるイエス・キリストを信じなさい。私に逆らうのやめて私のところ帰ってこいと。そのように命ぜられるわけです。それに従ってこい。我々クリスチャンに対しても神様同じことをおっしゃるんです。これが私の御心だから、この御言葉に従え。どうです皆さん。このリベカのように、いろんな不安があっても、これは神様が与えてくれたものです。神の御心です。ですから私は喜んでそれに従っていきます。そういう思いを持って歩んでいらっしゃいます。ダビデはそういう信仰者でした。詩編の40編の中で8節にこうあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。ダビデはこう言うんです。詩編の40編の8節のところに、私は御心を行うことを喜びとします。時代を超えて神が信仰者に求めてらっしゃる心の態度です。御心に従います。しかもそれを喜んで、それが私の喜びなんだって。だこのメッセージっていうのは、この御言葉っていうのは、明らかに私たちがダビデはどういう人物だったのか、どういうことを望んでたのかを明らかにしますでしょ。御心を求め、御心に喜んで、自ら進んで従った人物です。また新約の時代になって、あのパウロは何て言ってるでしょう。パウロはしもべたちに対する教えの中で、エペソ人の手紙の6章ですけれども、その6節にこう言います。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい。心から神の御心を行い。パウロが進めたことは、いやいやじゃなくて、心から喜んで神様の御心を実践していきなさいと、そのように命ずるわけです。で、このような命令を与えたパウロが、そのような生き方をしていたというのは当然のことです。彼自身が喜んで御心に従ってた。でね、さっきも触れたように、あなたや私が、神様から祝福をいただくために忘れてならないこと、 それはこの御心に従うということです。あなたが神様の御心に従っていかれるならば、神様はあなたを豊かに祝してくださる。間違いなくあなたの生活の中にある葛藤というのは、神の御心に従いたいという思いと自分の考えに従って生きていきたいというこの二つです。そして自分の思い通りに歩んでいく、そういう選択をすることも多々あります。でも我々もすでに知っているように、そのような選択をした歩みには何の祝福もないということです。喜びは長続きしません。しかし私たちが神様の御心に従って生きようとするときに、そこに神の祝福があります。だから、パウロはイエス様を信じた後、大変な苦しみを経験しました。でもそのパウロが教えてくれていることは何か、彼自身の証を聞くならば、彼はこう言うんです。どんな時にも私は救われた喜びを持って感謝を持って生きているって。フィリピ人の手紙の3章の8節のところで、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。イエス様を信じたことはもうすべてのものに勝って素晴らしい喜びである。これ以上の喜びはない。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。もうゴミですって。この世の名誉も、この世の富も、この世の財産も、この世の地位も、そんなのはもうどうでもいいって。だってそのようなものがもたらす喜びなんて一時的なもんだ。永久に続かないって。でも神様がくださる喜びというのは、永久に続くんだ。皆さんが、救われたことを喜びながら、感謝しながら歩んでいくために必要なことは何か。いいです。主の御心に従い続けていくことです。それしかないんです。また同時にあなたが主の御心に従い続けていくならば、パウロが言っています。その時にあなたには本当の満足がある。同じピリピ人の手紙の4章の中でパウロはこう言います。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇にあってもですよ。ね、自分の望みが叶っているときだけ満足の思いを持って生きれるって言ったんじゃないんです。パウロは非常な貧しさを経験したし、非常な困難を経験したし、孤独も経験しました。ありとあらゆる困難を経験した中にあって、彼はこう明かしするんです。あらゆる境遇の中にあって、私は満ち足りてるって。本当の満足というのは物から来ないんです。本当の満足は神様から来るんです。パウロはそうして、主の御心に喜んで従おうとして、そしてそこにこそ神の祝福がある。御心に従っていくならば、その神が私の心を救われた喜びに満たし続けてくださるし、感謝に溢れさせてくださるし、そして私がいつも満ち足りた状態で満足をいただいて歩むことができるって、こんな祝福を私が神様からいただいているのは、それは私が失敗をしながらでも神の御心に従い続けているから。あの旧約聖書のモーセはどうだったでしょう。モーセも神様の御心に従い続けた人物でした。主ご自身がモーセに関してこう言います。彼は私の家を通じて忠実なものである。モーセは私の前にいつも忠実である。そのように民数記の12章の7節のところで、主ご自身がおっしゃっています。モーセの後継者であったヨシア、そして彼と共に、主を仰ぎ、主に信頼し続けたカレブという人物に関して、そのモーセがこう言っています。神様の豊かな祝福があるというんです。それはあなたが私の神、主に従い通したからだって。 そのようにモーセはカレブに語りました。神様があなたを祝されるのはどうしたか。それはあなたが主に従い通したからだ。主の御心を行い続けたからだ。あなたが主に対して忠実だったから。だから神様あなたを豊かに祝されるって。思い出してください。あの異邦人のルツを、ナオミと共に私は行きますとルツは言いました。ナオミは自分の家に、自分の故郷に、自分の神に帰れと言ったときに、彼女は、私は家に帰りたくない。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。私はあなたに従います。私はあなたの神を信じる者として、あなたと共に歩んでいきたい。その忠実な歩み、その結果、彼女の名前はイエス・キリストの系図の中に入れました。このルツからオベデが生まれ、オベデからエッサイが生まれ、エッサイからダビデ王様が生まれてきた。なんていう祝福でしょう。神様の祝福なんて我々誰一人いただく資格がありません。でもあなたが忠実に歩み続けていかれるならば、神はあなたを祝福すると約束をくださった。そのように生きるかどうかはあなたが決めなきゃいけないことです。でも神の約束はそのようにされています。そしてよく皆さんご存知のように、私たちの最高の模範であるイエス・キリストの歩み、主ご自身の歩みを見たときにどうです。主は常に神の御心に従順であったし、忠実であられた。ヨハネの福音書の4章のところでこうおっしゃっています。34節。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食べ物だ。主ご自身が重きを置かれていたところはどこかって。それは、私を使わした方、父なる神の御心を行っていくことだって。ヨハネの4章の34節のところにありました。またヨハネの6章の38節のところでもこう言ってます。ヨハネの6章の38節に、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためだって。主イエス・キリストは人としてこの世にお見えになったときに、自分のやりたいことをしたんじゃなくて、父なる神様が望まれることを行おうとした。つまり、主の御心に従おうとした。それが我々人間に対する素晴らしい模範です。主はご自分の生き様をもって私たちに同じように御心に従い続けていくようにということを教えてくださった。その主がこういうふうにマタイの12章でおっしゃっています。マタイの12章の50節のところに、天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエス・キリストがそんな風に生きただけじゃない。イエス・キリストを信じる者たちというのは、彼が歩んだと同じように、父なる神様の御心に従って生きようとする。ですから天におられる父なる神の御心を行う者は誰でもイエス・キリストの家族である。私たちがしっかりと覚えておきたいことっていうのは、ね、皆さん。残念ながら私たちは完璧な生活を送れるものではありません。日々いっぱい失敗してます。でも、覚えておかなきゃいけないことは、そんなあなたでも、神の助けをいただきながら、主の御心に忠実に従っていくならば、神様はあなたを祝してくれるということです。その約束を覚えることです。そしてその歩みをなすために必要な助けを神は備えてくれます。問題はあなた自身がそのように生きようとするかどうかです。神様、私はそんなふうに生きていきたい。それがあなたが望んでらっしゃる生き方であり、私もそう生きていきたい。だからどうぞ助けをくださいというときに神は間違いなく助けをくださる。そうやって信仰の勇者は生きたんです。そして彼らは私たちに そんなふうに生きていくことがあなたにもできるんだということを教えてくれています。主の御心に喜んで従っていく。犠牲があっても喜んで従っていこうとする。そういう人を主は絶対に見捨てないって、ね。あなたがどんなふうに生きているか、そのことをあなた考えなきゃいけない。そして、あなたがこれからどういうふうに生きていくか、その決断をしなきゃいけない。素晴らしい信仰を持っていたこのリベカです。でも最初の話したように、残念ながら彼女も我々と同じで罪を犯してしまいます。この25章のところからその話が出てきます。25章の21節のところから聖書の御言葉をお読みしたいと思います。イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女だったからやる。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身、毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時、60歳で、この子供たちが成長したとき、エサウは巧みな漁師、野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエサウを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。はい、ここまでにします。さて、素晴らしい信仰者であったこのリベカ。素晴らしい決心を持って主の御心に従ってきたリベカ。残念ながら彼女が罪に陥ってしまうわけです。四つの罪を今から見ていきます。そしてこの四つの罪は誰にでも起こりうる罪です。一つ目、偏愛の罪です。偏って人を愛するって言うんです。二人の子供を主が託してくださった。双子でした。でもこの御言葉が教えるように、イサクはお兄ちゃんのエサを愛した。そして妻リベカは弟のヤコブを愛した。偏って愛したんです。同じように愛さなかったんです。平等に愛さなかったんです。そして、どういう理由であったかわかりません。しかし、このエサオがめとった二人の妻は、このリベカの気持ちを変えることがなかった。いや、もっと彼らに対するその悪い思いというものを強めたかもしれません。というのは26章の34節のところをご覧いただきますと、エサウは40歳になってヘテ人ベエリの娘エフディナとヘテ人エロンの娘マセマテ等を妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。ですから、ただでさえも、リベカはエサオのことを愛してなかったのに、この二人の娘たちによって、ますます彼女の気持ちは彼らから遠のいてしまった。しかし、このように偏って人を愛するということは間違っています。このように誰かを特別に愛するということは間違っています。で、なんでこんな信仰者だったリベカがこうなってしまったのか。聖書に詳しい理由は記されていないんですけど、原因の一つとして考えられるのは、すぐに子供が与えられませんでした。イサクがリベカをめとったのは40歳でした。 そしてこの二人の子供を授かったのは彼が60歳の時だったと25章の26節を私に教えます。20年間子供がなかった。その間にいろんな思いがあったでしょう。なかなか自分の思い通りに物事が進んでいかないと私たちは神様に対して怒りを持つものです。その問題っていうのは自分の考えが最善であると傲慢にも思ってるからです。そういったことがリベカにあったのかどうか分かりません。でも少なくともこの間に彼女自身のうちに何かがあった。そして生まれてきた神が託されたこの二人の素晴らしい子供たちに対して彼女は偏った愛を持って接するんです。ヤコブだけを愛したんです。ちょっと覚えておきたいことっていうのは、アブラハムとサラの間になかなか子供が生まれませんでした。何年間彼ら待ちました？25年間でした。75歳から100歳まで待たされた。すべて神様のご計画だし、そこにはちゃんと神様の素晴らしい知恵があるんです。残念ながら人間がなかなかそれを忍耐を持って受け入れられないんです。偏愛の罪、それがまず最初にレベカが犯したものです。2つ目、彼女が犯した2つ目の罪というのは、夫でなく子供を優先したという罪です。彼女は夫ではなくて子供を愛したんです。ですからこの一連の出来事を見ていくときに私たちが教えられるのは、このリベカは自分の息子ヤコブをあまりにも愛するゆえに、ヤコブの幸せのことしか考えてない。もちろん親が子供の幸せのことを考える、間違っていないんです。でも彼女の間違いというのは、その子供の幸せのためにあえて主人のイサクを騙すことも厭わないとしたところなんです。聖書を見るときに神様は夫婦に関して大切な教えを与えてくれています。夫がいて、その夫を助けるものとして妻が与えられています。夫婦の関係は全ての関係に勝る関係です。その夫婦の関係のその間に子供を入れてはならないし、それ以外の何者を入れてもなりません。それを入れるならば必ずその夫婦の関係に問題が生じてきます。このリベカがしたことっていうのは、彼女は自分の夫よりも自分の子供を愛し、その子供を優先したんです。伴侶が一番ではなかったんです。何が起こったのか分かりません。ただ少なくともイサクという人物を見ていくと、ひょっとしたらイサクというのは、ね、物静かで、あまり積極的なかったかもしれない。アブラハムは長距離を旅しました。でもイサクはあんまり移動してません。ですからひょっとしたらリベカはそのイサクのいろんな性格であるとか、そういうものに嫌気を覚えたのかもしれない。いずれにしろ彼女のナンバーワンはイサクじゃなかったんです。ヤコブになってしまった。皆さんね、もしもあなたが神様からの祝福をいただきたいと思うんであれば、私たちがしなきゃいけないのは神様のお言葉にしっかりと目を留めなきゃいけない。主がどんなことを私たちに教えてくださっているのか、特にこの夫婦の関係において、特に妻に関して何を教えているか、二つのことが教えられています。一つは、簡単に言えば、あなたの夫を愛するということです。テトスの中で年配の婦人たちに対してパウロは教えを与えました。2章の3節と4節のところですが、テトスの、同じように年を取った婦人たちには神に仕えているものらしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。つまり年配の婦人たちに対してもしっかりと教えていきなさいとパウロはテトスに勧めるんです。正しくは読みなさい、あなたたちが素晴らしい信仰者として模範を示しなさいと、そうすればとついていくんです。4節、彼女たちは 若い婦人たちに向かって夫を愛し子供を愛し慎深く貞潔で家事に励み優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるというんです。大切なことを教えるためにはあなたたち自身がまず模範を示さなきゃいけない。模範を示すならばあなたたちは若い人たちに対してしっかりと夫を愛していきなさいと、そのように教えることができる。そのためにはしっかりと自分自身が夫を愛し、そして夫に従っていくことが必要です。ですからまず妻に対して御言葉が聖書が教えることっていうのは夫を愛しなさい。二つ目に言ってることは今ちょっと触れましたけれども、主人に従うということです。この間ある一人のご婦人が病気のご主人を抱え看病していらっしゃいます。そのせいで遠出もできません。本当に自分たちのその行動の範囲というのは限られた狭い狭いところだけです。で、その夫人がこう言うんです。でも私はこうして主人がいてくれるだけで幸せなんです。私はこの主人から離れたくない。だから間違ってるとわかるんだけど、神様どうぞ主人を取らないでくださいって祈ってしまうんです。よくその気持ちはわかりました。どれほど彼女がご主人を愛していらっしゃるのか、自分よりも何者よりも主人を愛してそのような思いを持って接していらっしゃるって、神が喜ばれることです。そしてこの従うということに関してもエペソ人の手紙の中でパウロがこう言いました。妻たちを、22節のところから、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。教会はキリストに従うように妻も全てのことにおいて夫に従うべきだ。夫に従っていきなさいって言うんです。たとえその夫がイエス様を信じていない夫であっても、ペテロはペテロ第一の手紙の三章の一節のところから、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい、たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるのです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従った。聖書の教えは明確です。ご主人がクリスチャンであろうとそうでなかろうと、あなたが神から望まれていることはしっかりとその主人に従っていきなさいって、そのあなたの従順な態度を見て主が働いていらっしゃるという素晴らしい証がなされるんだとペテロは教えるわけです。このような教えがあるにもかかわらず、もちろんこれは新約の教えです。でも結婚というものを定められた神様がその夫婦に望んでいらっしゃることは何か。創世記の三章とか教えられたのは夫婦は一心同体だって、その間に何者も入れてはならない。しかし残念ながらリベカは子供を入れてしまったんです。子供が彼女にとって最も大切なものになってしまった。残念ながらそういう人は今でもいます、ね、私の生きがいは子供ですという人がいます。ある人は私が離婚しないのは子供がいるからですという人がいます。悲しいことです。でもね、皆さん、感謝のことに神様は私たちに希望をくださいます。どういう希望か。神は私たちが望めば、そのような神の前に喜ばれる人へと我々を変えてってくれるっていう希望です。神はあなたを生まれ変わらせ、神はあなたを変え続けてくれる。あなたの力ではあなたを変えることは残念ながらできません。忍耐には限界があります。 愛にも限界があります。だって我々は不完全だからです。でも完全な神様が働かれるときに我々を神様は変えていってくれる。そこに希望があるんです。希望は私たちの力じゃないんです。希望は我々の意志じゃないんです。希望は私たちの神様にあるんです。その神様に働いていただくことによってあなたが変わり、そして見てきたようにあなたが喜びを持つものとして変えられていきます。そしてその祝福というのが家族に、家庭に及んでいくんです。残念ながらこのリベカの罪によってこの家族は後で見ます。彼女が望んでたような、期待してたような祝福を得ることはありませんでした。悲しい結果がそこに待ってました。そのことを後で見るとして、二つ目に私たちが見てきたことっていうのは、彼女は夫ではなくて子供を優先した、そのような罪を犯してしまったと。三つ目です。彼女は神様に信頼するんじゃなくて自分の力で問題解決に当たろうとしたんです。そこに問題があったんです。問題を自分の力で解決しようとした。というのは、この25章の23節を見ていただきますとね、妊娠中のリベカは主の前に立つんです。お腹の中でぶつかり合ってるから、どうなるんだろうと思って、彼女は主の御心を求めに主の前に立ちます。すると25章の創世記23節にこういう約束が主から与えられています。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。こういう約束だったんです。兄が弟に仕えるんだという約束を神様からいただいたんです。ね、さあ、その約束を持って、その約束を覚えていたリベカ、もちろんイサクにもその話をしたでしょう。ところが27章に移っていきますとね、イサクはだんだん年を取ってきて目が見えなくなってきた。そこでイサクが考えたのは、ね、私はこの長男のエサを祝福しようとするんです。ああ、ちょっと待ってくださいと。神の約束は弟が祝されるんです。ヤコブが祝されるんです。お兄ちゃんがこの弟に仕えるようになるというのが神の約束だったんです。それを覚えていたリベカはここで夫の言葉を聞くんです。夫は言うんです。兄に祝福を与えようって。それを聞いた時にリベカはどうしたかっていうと、ね、これは大変だと思うわけです、彼女は。そして彼女がしたことは何かっていうと、彼女は主の前に祈ることもなく、自分の考えによって神様のご計画を達成しようとするんです、ね。彼女はできたんです。神様、今、イサクが考えていることをお聞きになりましたか？彼はあなたの御心と違うことを選択しようとしています。主よ、どうぞイサクの心に働いてください。そう祈ることができたでしょ？まさにそれっていうのは、人の心を変えることのできる神様を信頼している証です。同時に、イサクにも言えたんです。妻として彼は、彼女は彼のところに行って、ね、イサク、神の約束を覚えてないって。神様の約束は、弟が祝されるんだっていう約束だったじゃない。あなたのしようとしていることは、その神様のお言葉と相反することじゃない。そのように話すことができたんです。でも彼女はそういったことをしてないんです。彼女は、このイサクの目が霞んでて、なかなか見ることができない。そこで彼女は考えたんです。イサクを騙せるって。そして彼を騙して、この祝福をヤコブに与えた方が、神の計画は、速やかに成就する。そんな神様待ってたらいつ神様なさるかわからない。だったらもう今祝福を与えようとしてるんだから、ね、ヤコブをなんとかエサウの代わりに連れてきて、彼が祝福を受けたら、ほら、神様がおっしゃったことが見事に成就するに違いない。そんなふうに彼女は考えるんです。 ですからこの彼女の選択、彼女がしようとしたことには神様がいないんです。彼女は自分で考えて、そして神の計画を成就しようとするんです。思いません？私たちには忍耐がいるんです。最初にもお話したように、私たちはこれまでの生活を振り返ってみても思い通りに物事は進んできません。私たちのスケジュール通り物事は進みません。でも我々クリスチャンの確信というのは、それでも全てをご存知であり何が最善かを知っている神が導いておられるという、ここに我々は信頼を置き、この方に私たちは信頼を置きます。でしょ？私の思い通りにならないからって私たちは不安に駆られて心配をするのか。いいえ、確かにそういう気持ちがあっても、我々はその全てを支配していらっしゃる創造主な神様に全てを委ねて、主を御心がなりますように、そしてそれを喜んで受けることができるように助けてくれ、そういう祈りを持って主の前に立つわけでしょ。忍耐と信頼を持って、神様が約束されたことは神様が必ず成就する、そう信じることできません？神が言われたことは必ず神が責任を取りになる、そう信じることできません？でなきゃ神じゃないじゃないですか。おっしゃったことは必ず成就する、それが神です。しかし我々はすぐに不安になってしまう。神様そうおっしゃったけど本当かなって、それが私たちの問題です。はい、そして彼女がしたことは、現状を見たときに自分なりの解決方法を探そうとするわけです。そして神様に求めるんじゃない、神様に頼るんじゃない、神に祈り求めることなく自分で解決方法を見つけようとした。そこに過ちがあったんです。自分の力でやろう、なんとか自分の力で解決しようって、そんな人っていません？ここにいろんな問題に対して自分でなんとかやろうって、必ず行き詰まるんです。私たちが学ばなきゃいけないのは、そういう方法を神様は私たちに教えておられないということなんです。そういう方法を取らしたいのは私たちの肉なんです。なぜなら我々が失望することを望んでるからです。皆さんが失望しててごらんなさい。誰が喜びます？間違いなく神は喜ばない。神の敵が喜びます。だから私たちに必要なことは、すべてのことを可能にしてくださる神様に信頼しなきゃいけない。神がおっしゃったように我々は歩んでいくことが必要なんです。急いで4つ目です。レベカの犯した罪というのは偏愛の罪であり、夫でなくて子供を優先したところに罪がありました。そして自分の力で物事を解決しようとした。四つ目は、彼女は非常に悪い模範を家族に示したんです。この27章のところから、イサクを騙すための策略に彼が入っていきます。策略を様々思い巡らすわけです。どうやったらイサクを騙すことができるか。エサオは毛深いから、彼らはその羊の毛をまとって、そして父親の前に出たらきっとわからないに違いない、またエサオの一番いい着物を着てったらその匂いを嗅いだときにきっと騙せるに違いない、いろんな策略を彼らは思い巡らします。そしてなんと悲しいことに、イサクを騙すように奨励したのは母親のリベカだったということです。リベカがヤコブに対してこのようなことをしようと、ヤコブは心配でした。27章の12節見ていただくと、父上が私に触るなら私にからかわれたことと思われるでしょう、私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょうなんて言ってます。その時にリベカはこう言うんです。我が子よ、13節、あなたの呪いは私が受けます、ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。ヤコブの心配に対してリベカが言うことは、ヤコブ それは心配しなくていいって。呪いが下ったとしたらそれは私が受けるからって。どんな励ましでしょう。どんな慰めなんでしょう、これ。しかも27章の41節のところから、エサオが裏切られたこと、騙されたことを知ったときにヤコブを殺そうとしました。でそのときに、それを知ったときに、リベカは、イサクに嘘をついて、ヤコブを逃がそうとします。そして、イサクを騙して、ラバンの、自分の兄のところに送ろうとするわけです。ですから、この中で見えていることっていうのは、リベカはイサクを何とか騙そうとした。ヤコブがいるときに、ヤコブに対しても、その結果どうなったと思います？ヤコブも、この27章のところで二度、偽りを言ってます。私はエソウだと。神様が祝してくれたから私はこんなに早く獲物を獲得して帰ってきたんだ。そのような間違った模範を示すならば、子供たちは間違いなくそれから間違ったことを学んでいきます。最初にお話したように、この罪によってこの家庭にいろんな問題が起こりました。今お話したように、ヤコブは彼自身が嘘をつくものとなっていきます。彼の名前、ヤコブっていうのには、騙すという意味があるんです。それにふさわしい人物になってしまう。悲しいことです。そしてこのリベカです。溺愛したこのヤコブ。このヤコブを、このしばらくの間、この27章の44節のところに出てきますけれども、兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところに行ってとどまりなさい。しばらく。短い間。そのように思ってリベカはヤコブを送り出すんです。そのしばらくが21年に及ぶんです。そして、聖書を見る限り、このリベカはこの後一度もヤコブに会うことがありませんでした。これだけ愛したヤコブ、彼のためをと思ってやったことが神の御心に背いてた。そこに祝福はなかったんです。自分の思い通りに、自分が考える最善と思うことをやっても、主の御心に反することには祝福がないんです。悲しいことを、結果を我々はここに見るんです。今日のレッスンは何だったのか。この一連の出来事は私たちに、あなたも私も主に対して忠実であり続けなさいということを教えてくれます。アブラハムのしもべがそうでした。彼は神様に対して忠実に生きました。そしてこのリベカも最初そうでした。結婚に関して主の御心を信じ、そして喜んで犠牲を払って従っていった。イサクもそうでした。主が語られることに対して忠実に従ったものでした。でも問題は何か。この忠実であった者たちが、その後も忠実であり続けるかどうかです。神が望んでいるのは忠実なあなたに望んでいることは、あなたがこれからも忠実であり続けることです。主があなたを助けてください。でもあなたは主の前に決心しなきゃいけない。主よ、私はそんな風に生きていきたい。残された地上の人生をあなたの御心に忠実に従っていきたい。だから私を助けてください。その時に主はあなたを助けてください。主が望んでいることは、主の御心に忠実に従っていく人たちです。どんなふうに生きていきます、あなたは。どうぞ主に忠実に従い続けてください。主の栄光が表されるために。お祈りします。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。誰一人としてリベカを責めることはできません。リベカを非難することはできません。なぜならそこに私たちの姿を見るからです。主よ、どうぞ私たちの罪を許してください。愚かな私たちを許してくださり、どうぞ私たちを励ましてくださって、あなたの前に正しく歩み続けていくことができるように助けてください。あなたの御心に喜んで従う者に、また従い続ける者に私たちを変えていってください。それは私たちが何かをあなたからいただけるためではなく、 またいただくためでもなく、それがあなたが望んでらっしゃる、あなたが喜んでくださる生き方だからです。どうぞそのようにこの信仰者一人一人を助け導いてください。この時を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。